はーい、というわけで始まってし
はい、
まったよー。
始まりましたね。
春が来たよ
春が来た。
ー。春が来たよ
何、卒業？
ー。春が来たよ
春が来た。何？
いらぞー。シャブくれ。
やめなさい。ギャグで、マジでさ、覚醒剤か何かやってますかってさ、メールが一回来たことがあった。
初めの方からずっとそうだよな。失礼な、お
覚醒剤なんかやってねえよ、
前。本当よ、覚醒剤言ったらもっとパラダイスだよ。
やめなさい。
そう
やったことないから。
そう。そう。だからね、もうね、始まってそういう誤解を招くほど、
テンション高いと
トークの
ね。
テンションが高い。
高い。
本当失礼千万ですよね、本当ね。
マジで千万です。
シャブどころかアルコールもやってないって話
そう、俺たち吐くから、すぐ吐くから。
そうですよ。
本当アルコール弱
まあ、ア
い
ル
し。
コール飲みながらこのね、ラジオを撮ったらね、もう本当ね、
い
放
や、
送事故ですよ。
もう放送事故です。
完全にみんな、黙ってますからね。
機材が汚いような状態になると思いますね。
なりますね。音はそれと、ばっかりばっかりね。
そ
あの、
れ
あれ、
と、
なんだろうね、無駄なゲップが出るのな。
あれ、なんだろ
ほんと、春のね、送別会、それから、
はい。
7月に入ると、新入、ね、
ええ。
お祝いとか、お酒飲む機会もちょっと多くなると思いますけれども、
はい。
ね、道端のゲロはやめてくださいね。
やめましょう。
お願いしますね、本当に。はい。というわけでございまして、
え
道端でゲロはやめる。ゲロと同じレベルで語られてるものがあるんですよ、世の中。
なんすか？
タバコですよ。
タバコ？
はい。
もう今や、あれでしょ？百害あって一
まあ、ちょっ
利。
とその辺の話からですね、ちょっと今日はいろんなものについて、ちょっとこう、尺度を変えて見ていこうという今日の企画でございます。さあ、タイトルコール参りましょう。太ったろうと、
稲造の、
腐りかけら、アミカンが、
カッコ仮。なんでそんなにテンション高い。まあいいんだけど。
先見の明ある。というわけで皆さん、おはこんばんちは、双葉太郎でございます。
はい、こんばんは、稲造でーす。
ちょっと、冒頭でも申し上げたんですけどね、タバコの話。
タバコね。
はい。まあ、来たるですね、2019年、
はい、
ラグビーのワールドカップ、日本で開催されます。はい、それから2020年、
はい、
ね、東京オリンピックですよ。
はい、
タバコのない、こう、国にしたいげな。
おう、はい、
なので、健康増進法の改正案が出たというニュースが先頃ありました。
はい、
これによりますとですね、飲食店関係、
はい、
医療機関、
はい、
学校、全面禁煙で罰則ありにすると、
はい、
いうことなんですよ。
はい、
ふざけんじゃねえだこの野郎、
はい、
話ですよ。
なるほどね。
いう状態。ちょっとね、一方でね、世界的に見ると、タバコ対策っていうのは日本は非常に遅れてるっていうふうに言われてるわけですよ。
はい、
だからってんでの今回の増進法なんですけれども、遅れてるって何がよって思うんですよね。
なるほど。
タバコによる効果っていうのを一方で結構認められているこの世の中なんですね。
なるほど。
まあ、ストレス解消ですよね。
うん、
だからストレスなんで吸うかって話なんですよ。そういうところからちょっとね、アフタバーそいちろかね。
いや、ごめん、それ出てくると俺、ごめんね。その話題になるとさ、俺、言っていい？俺、やめちゃった派だからさ。
禁煙、喫煙、そう。だからね、喫煙権がもういよいよこれで剥奪されるような、まあ、状態ですよ。
まあ、吸わしてあげる環境はなくしちゃダメな気はしますけどね、僕は。
うん、逆に言うと、今、禁煙ブームでしょ？
はい。
だから、喫煙、OK って書いて、お客さんが増えたっていう、実際ビジネススタイルも逆にありなわけなんですね。
まあ、あるでしょうね。
そうそうそう。で、それを今度はもう経営者側がこれ50万円以下の罰金っていうことになってしまうので。
それ何、
喫煙をさせたら。
あ、そうなの。
うん。
へえ。
だからお店全体が、だからもう米田コーヒー店なんかいい例ですよね。
はい。
喫煙っていうのはもうスペースはなくさなきゃいけないよ、あたって。
分煙はダメなんですか？
分煙もダメ。
あ、そうなの？
うん。
そこまで厳しいの？
うん。
はあ。
ちょっと乱暴すぎじゃ、いや、しないかというのが、まあ、飲食店連合会のおよその意見です。
俺もちょっとそう思う。だってさ、分煙してればさ、入るとこ違うんだしさ、 いいじゃないのってちょっと俺は安易に思うんですけど、うん、
JT さんもそれはおっしゃってました。まあ、あの JT さんは実際販売する側ですし、もともとね国営ですから、まああんまりひどい大きなトーンでは言ってないんだけどね、
うん、
だけどちょっとこうあの選択の余地は残しておいてあげた方がいいんじゃないだろうかって、今までの我々の取り組みね、
うん、
文言をすごくほら頑張ってきてるじゃないですか。
言うていいですか、
うん、
俺辞めたから言えるかもしれないけど、
うん、
なら国が最初専売公社でさ売るなよ。
そうそうそうそう、まあまあまあ、
あの
あまりにもね、
あのさ喫煙が言われ始めたのはさ、確かに最近ここ10年15年の話かもしれないけどね、
結婚増進法が2003年でしたっけね、
だけどね、
うん、
あの自分が吸わなくなったから吸う人はもういいじゃないないじゃん本当は。
まあ要するに世界のオリンピックが来るからってんで、うん、まあそういうことなんですけど、僕はちょっと違うと思うんですよね。
いや そもそもですね、
うん、
乱暴ですよ。その何文言もダメなんでしょ。
そう
乱暴だよ、それはやっぱ
ちょっと、ね、しっかりね、もう かっこたるまでの文言のスタイルをね、うん、僕は築き上げてほしいと実は思ってるんです、
うん、でね、
うん、
もうごめんね暴論になるよ、暴論言っていい、うん、やめたから言うけど、
うん、
もう吸いたい人には吸わしてね、早く死んでもらえばいいんですよ。
うん、そうそうそうそう。
ねえ、
実際ね、あのそれ分かって吸って
る
んですから。
うん、それでね、タバコ税払ってくれてるわけじゃないですか。
そうですよ。
タバコ税って莫大ですよ。
うん、
いきなりやめさせてね、またさらにタバコ吸わない人からもまたね、あの税金をね、
まあ取るつもりなんでしょうね。
取るんですね。
当然次は酒税が上がるでしょうね。その連動としてね。
いや、俺ね。吸ってた時からも言ってたんだけど、タバコはダメでなんで酒はいいんだって話なんですよ。
まあまあまあ当然そこそこですよ。まあちょっとその辺も含めてね、
はい、
あのバーサス形式でちょっと今日お届けしようかななんて
面白いですね。
思ってるわけです。
なるほど。
まあいろんな話題がありますんで、
はい、
はい、最後までお楽しみくださいませ。
はい、お楽しみください。
はい、よろしく
お願いします。
一年生になったら、テレレレテテテ、サミカ。さあ前半なんですけれども、
はい、前半
ね、まずは禁煙 VS 喫煙ですよ、
はい、
ちょっとこれはね私と稲造でですね、禁煙 VS 喫煙がこう成り立ってるわけなんですけど、
はい、あの僕はねガチのチェーンスモーカーで、
そうそう、俺より捨てたな、
俺20年ぐらい捨てたかな、
20年ぐらい、まあ20年以上かもしれないね、
悪いけどこあの高校
生からそうそうそうそう、
捨てたんで、
まあ、その辺ちょっとまあオブラートに
包んでたけど、でもねやめた、うん、やめて多分もう 4,5 年経ってると思うんですね。
そうだね、うん、
やめたんですよ、
うん、
よくやめれたと思うんですけど、
うんうん、だからまあね、喫煙側もね、その、あながちね、
はい、
もう分かってて吸ってるところは実はあるわけですよ。
そうでしょうね。
で、さっきちょっと冒頭でも言ったんですけど、喫煙、だから完全禁煙の場所、
うん、
医療機関、
いや、当然、
学校、
それは当然、
と飲食店、この3つなんですね。で、医療機関はもうすでにそうなってます。
そうでしょう
ね。当たり前です。うんうん、で、それはもうストップ。で、はい、学校でも問題になるのは多分大学でしょう。
大学？
問題になるのはね。うん、大学生は一応知っていいですから。
そうですね。
うん。で、大学はどうなのって話は多分出てくるでしょうけど、
うん、
直接売り上げに関係はない。問題は飲食店です。
はい、
タバコが吸える吸えないで、もろに収入に関わってくるお店がたくさん多分出てくると思います。
いや、全然もうさ、タバコを吸えなくなったら、なんだろう、ね、廃業する店とか出てくるんじゃない
ですか。もう、さっきまでいた俺らが心の里としている、コメダコーヒー店もそうだよ。
コーヒー屋なんて。
コーヒー屋切っちゃって。
そういうのあるかもしれない。
これはね、一番多分死活問題だと思う。
そうだろうね。
うん。あのね、ちょっとこれはだから、タバコ税で国がうんぬんっていう以前に、これ、潰れる会社は結構大規模なやつ多いと思いますよ。
うん、まあ、あとね、うん、まあ、JT さん。
まあ、JT さんはいろいろね、今多角でやってますからね。
けど、
うん。ね、食品とかね、うん、今ジュースとかもやってますし。
いや、だから俺思うんだけどさ、
うん、
そもそもタバコね、タバコ文化っていうのはさ、
うん、
もうものすごく長い歴史があるわけですよ。
そう。だから心配なのは、うん、要するに、まあ、まだ米田コーヒー店とかいいですよ。
はい、
完全自営のラーメン屋さんとかね。
ああ、そうね。
うん、あんた吸えねえのかよってお客減ったら、
うん、
もろですぜ。
まあ、そうね。
うん。もろですよ、
うん。
タバコ吸えます。逆に言うと、タバコ吸えますってんでビジネスチャンスになるっていう今の世の中ですからね。
うんうん、
これはちょっと全面禁煙、闇レストラン。
いやいや、まあ、タバコ吸いたいがためにやめる。
やだよな、
そんなのできたらやだ。
そうそうそう。なんかね、でも、そうせざるを得ない自営業者も多分出てくるだろうとも、は、容易に推測はできるんです。
なるほど。
うん、本当にタバコ吸えるお店っていうのはね、喫煙者にとっては本当にありがたいんですよね。
でさ、なんだろう、もう、すっごいいやらしい言い方になるけどさ、
うん、
そもそもね、
うん、
なんでやめれないんですかね。
あ、タバコですか？
はい。
やめたくないから。
いや、だからやめたくないから、俺もね、それ理由にしてたんだけど、
うん、
違うんですよね、
うん。
やめたから言えるんだけど、これ、はっきりやめたから言える、暴論ね。
うん、
タバコを吸ってる人っていうのは、俺もそうだったんですけど、
うん、
脳みそがスウェスウェスウェって命令出してるわけですよ。
うん、
だから中毒なんですよ、はっきり言って。
中毒。
病気、病気。
病気、病気。うんうんうん、
で、それを分かってて吸ってるからいいと思うんですよ、俺は。
分かってて吸ってます。
うんうんうんうん、で、そういう意味では、
うん、
ごめん、やめたから言えるけど、
うん、
一つのうがった見方言っていい、
うん、
ま、やめれない意志の弱い人たちという 風にも言えるわけですよ。でもね、
うん、
でもよ、俺 最初に言ったけど、
うん、
タバコ売ってんの国じゃん、もともと最初、
うんうんうんうん、
それで今更さ、世界の流れがタバコを吸わなくなったからといって、
うん、
乱暴にね、タバコを今まで吸えて奨励してたぐらいですよ。日本じゃなくて世界的に昔70年代60年代わかんないけど、
うん、
でタバコは要はストレス軽減されるというふうに言われてるわけです、
うん、
だから戦争でもタバコをバンバン吸ってたし、
うん、
まあ、ストレスを軽減するためにも吸うという、ね、一時的なブームもあったわけですよ。
まあ、ぜひ稲造さん、心が弱いですけど、もうこの時勢は逆に心が強いんじゃねえのか。
だから吸って生き残ってるわけですからね。
ここまで怖いですよ、怖いですよ、怖いですよ、散々言われてまだ吸ってるわけですから、うん、まあ、そろそろ意志が強い部類に入ってくるかもしれない、
ね。いや、だから、まあいいんだけど、それは言い方次第だけど。
いや、でもね、心の病気が心が弱いっていうのと一緒で、うんうん、まあ、それぞれ考え方ありますよ。
うん。
うん、まあ、当然、病気と言われたら、スパッとやめてる人も多いですからね。うん、
とにかくね、うん、俺が言いたいのはね、別に断崖するんじゃなくて、
うん、
タバコ吸いたいと思って自分で分かってる人たちじゃないですか。お金出して、
うん、
で病気になる、そのなんでもリスクも上がるかもしれないって分かってるし、
うん、
で吸わない人からとやかく言われる、俺みたいにさっきみたいな言い方されるわけでしょ、嫌味をね。
そうそうそうそう
そう。それを分かってて吸ってるんだから、
うん、
でそういう人は吸いたいという、悪いけどね、吸いたくないっていう人の権利もあるんだけど、
まあ正直言ってタバコ吸っててよかったって思うことも多々ありますからね、うん。
でね、吸いたくないという権利もあれば、
うん、
吸いたいという権利もやっぱりね、認めるのが、
うん、
いわゆるその何クソ財布たちが言う平等だと思うん
です。まあ僕ここだけの話ですけど、
ええ、
東京行った時に喫煙室にいたら、芸能人と吸ったこともあります。
ああ、なるほど。
うん、芸能人と密室で喋れるわけですよ。
誰と喋ったんですか。
それはちょっと本人の手前上言えませんけど、
あ、まあ、
そういう人は、男性の俳優さんです。
へえ、
はい、二人っきりで話しました。だってい
い、ね、
あんな狭い部屋で無言で吸うのもあれでしょ。
いいね、
うん、
君はこの銘柄を吸うんだねみたいな。
やっぱでもタバコうまいっすよねとかって言うと、
ああ、
もう急に仲良くなっちゃうんですよ。
そうなの。
そういうメリットもあるんです。
そうだよね、
はい、うん、だから僕はそう思ってます。
なるほどなるほど、
うんうん。で、まあいいや、これはちょっとこう法律がどう変わるかっていうのは結構は、要するに飲食店業界から非常に反発が出てますんで、
はい、
自民党としてもさすがにこれは無視できないと思いますんで、
うん、
まあどうなるかはちょっとこれは先行き、ここ2、3年変わっていくかもしれませんという話題で、うん、まあ一応その草案が出るというところまでご紹介いたしました。うん、
はい、
うん、次はね、
あ、ちょっと待って、一つだけ最後、
はい、
そもそも厚生労働省の役人のさ、
うん、
厚労省かどうか分かんないけど、お小遣いなんだよね、このタバコ税って。お前ら今まで搾取しといてさ、金取っといてさ、今更世界的な流れだからってさ、
まあ、そこを言い始めるとね、
やばいやばい、
遅れてるっていうことに僕はちょっとカチンときてるんですよ。
そうだから、お前らがさ、コントロールしてきたのにって話なんですよ。うん、
まあ、いいや、ね、今日話したこといっぱいあるんで、
はい、はい、じゃあ次ですね、
うん、はい、次はね、石油、
石油、
石油対石炭。
あ、え、それでもどういう。
これはね、時代の流れなんです。
戦いの
戦いではないんですけど、 VS って言うとおかしい
な
だけど、まあ石炭は破れ去ったほら、
そうだよね、
燃料だったじゃないですか。
そう、ね、
でもその石炭が盛んだった時代って日本はすごい取れたんですよ、
はいはい、
炭鉱だけで全国ものすごい量あったよね。
まあそうですね、うん、事故もたくさんあったね、石炭の方で。
で、今石炭と同じ浮き目に遭おうとしているのが実は石油なんですね。
なるほどなるほど、
うん、まあこればっかりは石油しかない国、
はい、
のちょっと国があるもんですから、はいはい、それを保護しようというのでなかなか技術革新が進まないのですけれども、
はい、
こう一旦これね、うん、用意ドンって号令かかったらね、うん、一気に変わりますよ。
エネルギー事情がってこと
か、ね、はい、うん、なまあ最たる例でいくと自動車かな。
ああ、もう言いたいことがちょっとわかるかな。
うん、まあ今ハイブリッドで力を入れようとしているトヨタ、ホンダ、
はいね、はいはいはいはい、
うん、そして低燃費車、
なるほど
で、勝負をしようとしているダイハツ、スズキ、
はいはいはい、ね、マツダも
で、マツダの方はクリーンディーゼルという新しい分野で勝負をしようとしているマツダ、
そうですね、
とイスズもそうです、うん、トラックメインですからね、うん、で、どこに行こうとしてるんだい三菱と、
はい、
いうわけなんですけどね、
はい、
まあそれぞれ考えてるわけなんですよ。あとごめん忘れてた、電気自動車で邁進している日産、
はい、
ね、いろいろあります。うん、うん、でまあこれが本当最たる例で、うん、用意ドンになったらこれ一気に加速して普及し始めますから。
そうね、
うん、そうすると既得権益なくなるんだよね。
まあね、
いよいよそこの境目までついに今来てると、
はい、
これもニュースなんですね。
なくなっていいよね既得権益。
うん、でもいよいよそういう時代に来てるんじゃなかろうかということで、うん、世界が動き始めてます。
そうだ、もう
ついに
もうさ、やっぱ既得権益はダメよね、
うん、
ダメっていうか一つのところに一極集中して富が行くっていうのはやっぱりね、
うん、だからアラブの石油王もこれ用意ドンが切ったらただの人になりますからね。
まあ今まで蓄えた金
おーお
ー、金はあるけど、
うん、そうだそうなんですよ、そういうことになるわけなんですよ。
今のうちいっぱい売っといてあげちゃう
そうなるよな。そうだよ。大安売りで売らなきゃいけなくなって。そうそうそう。
今のうち高値で売っと
く。そうそう。もう今ね、油を変えてるようなね、ダメですよ。もう半値で売らないと。
本当だね。
うん。お願いですから買ってくださいっていうような世の中に、いよいよなるんじゃないだろうかという世の中ですよ。皆さん。
まあいつ頃になるか分かんないけどさ、うん、まあそう なった時にね、
うん、
まあアメリカは頭いいよね、その石油に代わるエネルギーをさ、
うん、
あの国のアメリカのちょっと怖いとこっていうかすごいとこはさ、
うん、
石油いっぱい出るくせに石油採掘してないんだよ自分の国のために。だからいざという時のためにさ石油で動くいろんなものは残しといてさ、
うん、
って話でしょ。
でも用意ドンっていう国はどこかって多分メインはアメリカなんですよね。
まあそれにシフトでするするための用意はもうすでにしてあるからね。
そう、うん、で日本も実はそれにもう要するにさっきタバコの世界では遅れてるって言ったけど、うん、それをもう用意ドンって言ったら一気にいけるぞっていう段階まで持ってきてるのは日本が一番最先端なんですよね。
そうだね。
日本車がどれだけ世界中走ってるかって話ですよ、
うん、
まあね、本当ね、さっきの遅れてるって話もあれば進んでるところもあるわけなんですね。うん、こと自動車産業に関しては日本は本当に世界を引っ張ってます。
うん。
うん、大衆車ね、いわゆる大衆車、はい。だから、うん、本当にね、これ用意どんなったらね、
うん、
これはね、世界のバランス変わりますよ。
そうですよね。
うん、で、まあ似たような話が結局はあれですよ、発電。
うん。
これもバーサスがいっぱいあるわけなんですよね。
発電。
まあ昔はあれですよ。石炭がいっぱい取れてた頃は火力、水力がメインですよ。そしてプッとこう、水星のごとく出てきたのが原子力ですよね。
原子力です
ね。原子力反対反対言ってる人もなんかおるみたいですけれども。
うん。
うん、まあ本来から言えばですよ。こう発電効率、エコから行けばもう原子力が圧倒的にいいわけなんですよね。
はいはいはい。
うん。まあだけど、その安全基準とか扱う燃料が燃料なもんですから。
うん。
問題燃料なんですよね、うん、あれがちょっとね、ただ CO2 を増やしてとかそういう問題じゃないので、
はい、
ちょっと問題にはなってるんですけどもね、うん、ということなんですよ、
はい、
あなたは原発どう思います？
どう思いますか？
賛成反対、これはまあちょっと前も言ったんだけどね、うん、日本でっていうのはどうかと思うけど、今のところ大きい事故ってあれだろ、うん、チェルノブイリとかスリーマイルと福島
と東海、
ああまあ臨海事故か、東海村のね、
JOC だっけ、
うん、 まあね、だからそういうヒューマンエラーが出てくるのでね、やっぱりこう人工知能とかっていうのがまだそれこそ大事になってくるのかなって気はするんですよ。
そうね、
うん、そうすると最終的には何になるかっていうと、うん、人間 VS 人工知能になるわけですよ結局。
出た
結局これになるわけですよ。
人間 VS 人工知能ってさ、
うん、
ターミネーターの世界よね。
さあさ、あの武闘的にはね、
うん、敵になったら怖いやん。
あ、まあね、うまく言うと付き合わなきゃいけないんですけどね。だからやっぱ、だからね、あのヒューマンエラーっていうのはね、やっぱあるんですよ。
あるでしょ。
ああ、人間って失敗だらけですから。だから本当にヒューマンエラーが許せないところでは、やっぱり人工知能っていうのが活躍するのかなって気がするんですよね。うん、
人工知能ってヒューマンエラーしないのかな、いわゆる人工知能エラー、 AI エラー、
確率は圧倒的に低い。
やっぱそうなんだ
って言われてますよね。コンピュータもう今だ大丈夫なんじゃないかな、熱暴走とかね、
うん、
負荷がかかりすぎなければね、
うん
うん、まあ、スペックっていうのがありますので、うん、人間のスペックって分かんないじゃん。
分かでもさ、100年後か200年後ぐらいにさ、実は頭脳の、
うん、
頭脳っていうか脳みそのスペック、いわゆる、うん、あのドラマでもスペックっていうさ面白いやつあったけどさ、
なんかそういうキットがあったら面白いね。
タバタロート
皆さんの
タバタロート
皆さんの
タバタロート皆さんの
タバタロ
ート皆さんのタバタロート
皆さんの
さっきのみかん
かっこかり。
はい、後半です。
はい、後半です。
うん、あのね、まあ、バーサス云々でとか言ってたけど、要するに石油とかいろいろエネルギーの問題に転じていたんだけど ね、
ああ、
ちょっと後半はね、双葉さんのちょっとね、得意分野に入っていいかしら。
いいですよ。
うん、これね、あの JR
ジャパンレールウェイズ、
ああ
JR
鉄ですよ、鉄アイアンマン。
それ違う
鉄子、鉄子。
鉄子。
うん。
あの、鉄道。鉄道。
そう、鉄子も増えてきたんでね。
ええ、
あれなんですけど、ほら、あの、毎年3月にね、あの、ダイヤ改正するですよ。最近の慣例としてね。で、この2年間で、ね、ものすごい派手な改正だったんですよ。
はい。
おととしは何かっていうと、北陸新幹線。
北陸新幹線
開通。金沢までね。
金沢まで。
ああ。で、去年が、東北新幹線、北海道へ上陸。
上陸した。はじ、もう、あれでしょ、要は、九州から
函館北斗駅まで、
北斗駅まで、
まあ直通特急はないけど、
ないけど、
まあ一応新幹線が通ったと、ったということになったわけですよ。
そうですね。
うん、それに比べて今年は地味なになんてこう言う人もいるんですけど、
思うわけね、
実はね、JR もねそれぞれの会社でね
考えてる
わけですよ。
なるほど。
でね、それぞれのね JR の会社のね、強みがあるんですよ。これをちょっとね、稲造さんに聞いてもらいたい。
あ、わかりました。
うん。
はい。
JR 東日本がまあ一番でかくて強いのね。
はいはいはい。
わかるよね。
うん。
東京都市圏持ってっからね。
うん。
だし、
うん、
まあ仙台支社もまああるし、
うん、
新幹線もほら、東北でしょ？
はい。
あと、秋田でしょ？
うん。
それから山形新幹線。
はい。
それから、長野新幹線。
長野新幹線。
うん。上越新幹線。
はい、
こんないっぱい持ってるわけですよ、
うん、
新幹線だらけ。
なるほどね。
いいな、
はい、
うん、次がね JR 東海、
うん、
なんだ東海なんかちっちゃいじゃねえか、名古屋だけじゃねえか、うん、と思ったら大間違い、
うん、
東海道新幹線を持ってるんです、あそこは。
そうですよね。
そう、一番新幹線で儲かると言われている
区間があるわけです、
ね、東京新大阪間を東海は持っております。
そうです。
はい、
はい、
ですからボロ儲けでございます。
もう
在来線に金をかけないことでおなじみの
アコギですね。
おい、でももう JR の番で帰ってたぞ。おい、あの平気でラッシュ時間に3両編成の普通電車入ってくるってふざけんなって返したからね。
なるほど。
9両編成の時3両編成来るでバカ野郎とか言う。
ひどいですね。
乗れねえよとか言ってましたからね、
うんうん、
それで次は、JR 西日本ですよ。まあね、十何年前にあの尼崎線でとんでもない事故を起こしましたけども。
ああ、大変な事故ありましたね。
でもまあでも、あの、山陽新幹線を持っております。
はい。
で、これから繋がって伸びていく、北陸新幹線の一部を持っております、
うん。なるほどね。
まあ結構強いよね。
強いね。
で、関西都市圏を持っている。
はい。
うん。うん、次が JR 九州。
九州。
これも強いです。
強いです。
まあ九州新幹線もちろん持ってますし。
はい。
うん。
七つ星。
そう、あのね、JR 九州と四国がね、うん、うまいのはね、四国、JR 四国なんてのはちょっと一番弱いんじゃねえかって言われてたんだけど、
うん、
あの、強いんだよね、この2社。 はい、何が強いかっていうと、うん、まず JR 九州が先かな、
はい、
あの観光特急、
うん、
いわゆるほら奈良岡さんだっけ、うん、デザイナーの、
あ、そうそう、奈良岡さん、
奈良岡さん、うん、うん、あの人を味方につけてさ、
はいはい、
内装をこだわり出したのが JR 九州が初めてなんですよ。
あのちょっとステータスを上げたよね。
そう、
列車の、
ね、一番最初が湯布院の森号なんですけどね。
本当ですよ、
うん、からそれに始まり、九州新幹線つばめ号とかね、
双葉と乗りましたね、九州湯布院の乗り号、森号、
数々の列車を手掛けて、もうボローい列車をいろいろ塗り替えて、内装をリフォームして、
リフォームして
うまく使ってるのが九州なんですよ。
意外とね、意外と乗りたい列車がたくさんあるというね、うん、
そう、わけのわからん特急名をつけてですよ、
うん、
A 列車で行こうって、何やねんそれと思いながらね、
遊ぼい、
遊ぼい、そうそうそう、
遊ぼい、
あとはなんだっけ、イブスキの玉手箱、
はい、
ね、海幸山
ちょっと乗りたくなります
ね。まあまあ、はい、あのいろいろ特急というか、はい、要するに普通昔の機動車なんですけどいっぱい作っている、
う
ん、
そうね、
わけなんですよ、うん、でやっぱりね JR 九州もドル箱区間っていうのがありまして、
うん、
小倉博多間、これが JR しかないんですね、鉄道がね、
はい、
だからもう結構ドル箱なんですよ、
はい、
案外だからね、広島とか名古屋とかね、6両編成とかなんですけど、
うん、
JR 九州下手すると12両とか走ってますからね。
そうね、
うん、東京並みでしょ、
まあ多分そうね、
うん、ラッシュ時はね、
うん、
で普通に9両編成で走ってますんで、うん、意外とね、あのないのね。
なるほど、
うん、なんだっけ、大阪の新快速は12両だけど、
はい、
普通列車、
うん、
まあ7両編成なんだよね、
うん、
だから実は大阪よりもドル箱なんですよ、
うん
うん、まあもちろん競合他社がいっぱいあるけどね、あっちの場合はね、
なんかあれ JR 戦わせたらどこが生き残るよね。
でね、一番ねやばいのがね、うん、今話に出てないんですけど、
うん、
JR 北海道なんです、
まあ、そうですよね、
はい、もうあれ倒産の危機なんですよ、
言っていい、
はい、
あ、やめとこうかな。
いや、いいよ、言っていい、言っていい、
あのクソ左翼が多いんですよね。
はい、では北海道は一応函館言うと北斗駅、
あの JR 北海道は、ね、はい、ローソンにクソ左翼が多い。まあ、ね、まあ多いんですけどね、
本当、まあ、やばいんです、
ええ、
でいっぱい北海道でほら列車火災事故とか、
ええ、
起こったじゃないですか、あれ仕方ないんですね、
あれでしょ、お金かけられないんだよね。
そう、あの列車がもう古くなってるのに、
うん、もうあれ
あの
かわいそうな部分はある。
都市がほら釧路とか網走、うんうん、とかそれぞれあるじゃないですか、
はい、
それぞれの距離がべらぼうに遠いんですよ。
そう、あのね、北海道でかすぎなんですよね。
でかい、でかい。で、間がなんもないから。
そうなんですよね。
だから、もうほら、特急列車をもうフル稼働させなきゃいけないわけですよ。
はい、そうそうそ
う。
かわいそうね、ちょっと。
そう。だから老朽化した車両がね、ヒーヒーやって走ってるんですよ。そう、
頑張って走ってるんだよね。
はあ。だから今回、苦肉の策として、うん、あの、旭川で折り返しっていう、まあ、苦肉の策を使ってるんですけどね。だから札幌から例えば稚内、
うん、
札幌から網走までの特急だけだったんですけど、
うん、
札幌旭川間はもう早い特急がいっぱいあるんで、
うん、
そこの運転を一部打ち切って、
うん、
で旭川と稚内、旭川と網走、
はい、
ということでそれぞれこう往復数を、まあ、保っているという状況なんですね。まあ列車ファンにとっては大雪とか
ね
昔のこのヘッドマークが復活したりなんかして、
うん、
こう鉄道ファンには嬉しいんですけど、
うん、
だけど経営的にはねやばい。
あのそんなにあれなの、いわゆるあのリペアとかさ、
うん、
修理とかに使う金がないっていう。
いや、まあ修理できるんですよ。でも修理、うん、修理修理でももう限界以上走ってるわけです。
いや、新品に変えるってことはできない
で、ね、できない。でね、あの電車区間っていうのが あんだけ広い北海道ですけど実はすっごい狭くて、
うん、
あ、それが全部ディーゼルなんです。
はい、
ってことはディーゼルってことはほらエンジンでしょ、
はい、
軽油、あれ軽油か、軽油燃やすでしょ、
うん、
もうね限界の遥か先を越えて今走ってるらしいんですよ。
ということはもう。
もう廃車寸前。
いつ壊れるか分からない。
いつ壊れるか分からない。そう、うん。それで、ようやく、じゃあ新物に入れればいいじゃないかって、新しい列車が入れられない状況なんですよ。もうね。
あれでしょ、乗る人が圧倒的にやっぱりさ、他の区間と少ないってことです
よね。もう結局、さっきもほら、小倉博多間って言ったけど、
うん、
まあ、一応新幹線、やっぱ博多、熊本、博多、鹿児島、九州ってやっぱ往復多いんですよ。
うん、
だから新幹線ものすごく儲かるわけです。
うん、
だけど、北海道に関して言えば、
うん、
札幌一、だから結局、札幌なんですよね。以外はあんまないというか、
まあ、大都市圏がね。
そう、だから千歳空港はすっごい数の飛行機が飛び 立ったりしてるし、うん、もうそれぞれあるでしょ、女満別空港とかね、だから空で行く人が多いですよ、
う
ん、
そうでしょう、
そう、だから、うん、鉄道はやばいんちゃうのっていうのと、うん、まあ、これから今広がってるその函館からその旭川かな、札幌旭川までの新幹線、うんうん、これでどれぐらい、まあ、巻き返すかなんでしょうけどね、うん、どうなることやらですよ。
なるほどね。
でもね、さっき前半でも話したけど、うん、ほら燃料電池車とか言ってたじゃない、あ、燃料電池じゃない、うん、電気自動車とか、
電気自動車ね、
そう、うん、でね、実はね、 JR もね、地味ですけど、うん、新しいタイプの列車が誕生してるの知ってますか、
うん、どういう列車ですか。
略してですね、蓄電池電車っていうやつです。
蓄電池、
はい、要するに電気を貯めて充電して、はい、携帯みたいなやつですよ。携帯みたいな電車があるんですよ、はい、
携帯みたいな、ああ、なるほど、
充電して
走る。
これがですね、全国で3カ所、
はい、
今導入されてます、うん、うち2カ所は完全導入です。
なるほど。
場所どこかっていうと、栃木県、
はい、
宇都宮から烏山まで走っている列車があるんですけど、うん、それが全部、蓄電池電車になってます。
なるほど。
あとは秋田県、うん、男鹿半島、
男鹿半島、
はい、男鹿線っていうのがあります、
はい、
これが一部蓄電池電車です。
なるほど。
あと九州、うん、折尾若松間、
はいはいはい、
筑豊本線の、まあ、通称若松線って言ってるんですけど、はいはい、この区間が全部蓄電池電車に入れ替わりました。
ほう。
この3カ所で、うん、要するに今までディーゼルで走ってたのがこれから蓄電池電車になるわけですよ。
パックが熱くなったらやばいんじゃないですか。
膨らんでくるかもしれない、使いすぎたらですね、なんかやけに膨らんだ列車が横からカンカンカンってくるかもしれません
けど、やたら熱い、
そう、
車体が熱い、
そして波いる踏切をなぎ倒して走ってるかもしれませんからね、
はい、
なわけないだろうかよ。区間を限定してね、それぞれ充電しながら、まあ、それぞれ区間は十何キロって短いですよ。
そうですか、
うん、だけどそういうところでディーゼルじゃない、要するにクリーンですよ。
クリーン、
うん、
クリーン、環境に優しいわけね。
だからディーゼルじゃないからさ、煙が出ないんだよ、排気ガスが出ないんだよ。
ああ、それはエコでね。
一応ディーゼルも、もう併用してるらしいんで、もしもほら電池切れだし、
80何%、
おお、バッテリーもほら時々携帯なんかで変な動きするんだろ、
はい、
なんかさっき充電したのにあれもう 2% じゃねえかバカ野郎とか。
ああ、
充電池も結構ほら値を上げる時があるんで。
聞いていい、
うん、
それさ充電し忘れたらどうなんだよそれと。
だから一応そういう時のために
パックがあるの、
停電もあるからね。
ああ、
そういう時のために一応ディーゼル機能もつけてます。
はあ、
自力でディーゼルで走ることもできるし、
あ、
電気、要するに、まあ、ハイブリッドみたいなもんだよね。
人、
うん、言うたらね、うん、そういう電車もね、
はい、
出てきてるんです。
なるほどね。
これは次世代型電車です。
それさ、次世代っていうか、うん、いいね、なんか、
だから、要するに電化 しなきゃいけないわけだよ、
はい、
電車を走らせるためには、高架のケーブルをバーっと張ってね、
うん
うん、やっていかなきゃいけないんだけど、これやると、うん、そんなことしなくていいんだよ。
なるほどね、
うん、そういう区間が今いっぱいあるんで、
はあ、
うん、そこに走るようになるというわけなんですよ。
ちょっと乗りに行かない今度。
そう だから
若松、
九州、そうそうそう、若松近いじゃん。ちょっとこれね、鉄道企画もね、
乗りに行こうよ、
うん、乗り鉄企画もちょっとやりたいなと思って。
うちら乗り鉄なんだ、意外とね。
だからさ、若松線近いじゃん、だから乗り行こうやって。
そうね、
そうと思ったの。
乗り行こうよ、
ね、俺ずっと乗り心地も含めてさ、
おう、
うん、いやー、なんかね、そういうのもね、
列車ミシュランガイド作ろうかな。
本当は北海道が一番欲しいんでしょうけどね。
さ、思うんだけど、なんかさ、JR ってさ、昔は国鉄だったじゃん。
そうですよ。
一つだったでしょ。
はい。
でも分社化したでしょ。
うん。
それで、やっぱさ、救済とかっていうのをある程度考えないとさ、
そう。
インフラだからさ、
そうなんですよ。
国はちょっと考えなきゃいけない
んだ。だから北海道がやってること、うん、まあ、当然北海道でなんであんな風になったかっていうと、
うん、
やっぱり石炭から石油なんですよ。
そうね、
最初言ったように
エネルギーシフトしたがために、
そう、まあ、一番有名なのは夕張炭鉱ですよね、
はい、
今でも夕張線というのは残ってるんですけど、まあ一応夕張炭鉱をはじめとしてもういっぱい炭鉱があったの。
そうね、
だから JR 北海道になるべきところも、もしも石炭がメインだったら、
はい、
ものすごい路線あったのよ。半分以上が廃止になったからね。
なあ、
うん、だからね、これはね、うん、 しかも今やってることって言えば、乗降客が少ない駅をどんどん潰してます、
はい、
経費削減のために、はい、寂しいね
寂しい。そういう人たちのさ本当あの交通インフラどうなる。
だから
車、ね、車
もう車がないとダメだろ
うっていうかさ、もうバカ広いんだからさ北海道って。
うん、
すごいさ、もうさ北海道だけにさアウトバン作ろうぜ。
いやそうだよな、
ドイツの
なんかさ、なんかちょっと北海道の人たちいっぱいいるわけやし、
う
ん、
アウトバン作ろう。アウトバン、あの時速、ね、
制限なし、
制限なしのアウトバン作ろう、うん、そしたらいいじゃない。
ダメか。一応まあ高速道路はかなり充実はしてるみたいだけどね。
いやだからさ、うん、の北海道バカ広いんだから、うん、北海道だけさあの最高速度200キロぐらい
あの高速だろ。
そう
なんかね、なんだろう、せっかく魅力がある場所なんなので、ああこう、ね、あの日本ハムもほら優勝したことですし、ああなんかねもうちょっと元気になってほしいね。ああ
そうですね、
うんうん、と思う。ちょっと今日この頃なのよ。
はい、
かまあもう JR 東日本としても一括するかね、
うん、
札幌支所としてね、うん、なんかちょっと北海道だこれほらね、そう笑い声話で言ってっけどほら、うん、人命に関わることだからよ。い
やそうですよ、
特急だったらよ、
交通インフラだけはね。
そう
あのねやっぱこう日本というね一応先進諸国でしょ。
そう
その中であの北海道だけね、うん、交通インフラが他の地方とね、
う
ん、
そう
違ってね、要はかかる距離が倍かかるとかシャレになる。どこの
そうだよ、
どこの国だよって話です。いや
本当だよ、だから、うん、そうだから本当それだし、トンネル火災もあれ奇跡的だったけど、あれ全員死んじゃうかもしれないんだぜ。
そうなんですよ。
で函館、札幌間は結構乗客多いからね、
はい、
だから本当ね不安なのね。
あの思うの、うん、同じ日本に住んでてね、北海道に住んでる道民の方だけね、
うん、
犠牲がそれだけ多いとかね、シャレにならないバカみたいなね、
そうだいな、
政策はダメです
よ。そうだいな、
はい、
ちょっとそう、ちょっと地域差があって、ちょっとこう、不安な材料と、まあ、JR のその強みでさね。
そうですね。うん、
それぞれ経営努力をしてきたなっていうのの、まあ、まとめでございました。
はい。
はい。
面白かったですよ。
面白かったね。
はい。
うん。
車
さあ、エンディングでございます。
はい。
さてと、今日は、まあ、真面目な話とちょっと僕の好きな話に入っちゃったんだけど。
いや、面白かったですよ。
まあ、でもね、うん、何ですか、こう、うん、変わってないように見えてね、ちょこっとずつ変わってるのね。
うん。
いろんな分野でね。
うん。
うん、
あのさ、
うん、
新幹線さ、
うん、
なんだろう。時速今何キロぐらいだっけ、最高。
あ、ね、あ、まあ、区間によって違うのね。
うん。
ね、車両によっても違うんだけど、大体 L700 だと、うん、山陽区間は285か、
うん、
で東海道区間が270だったと思う、う
ん、なんでそんな話をしたかというと、
うん、
あの結局将来的にね、
うん、
あのリニアいると思います。
そこなんだよな
って話なんです。
今東京博多がさ、うん、なんか新 ATC だっけ、
はあ、
なんか導入したらしくてよ、
うん、
なんか乗り心地を良くして、
うん、
時間も短縮されたらしいよ。3分か5分ぐらい。そう、
だいぶね。
だ今 4時間、一番早いので4時間46分って言ってたから、
うん、
ぐらいが一番早いと、
うん
うん、いう話らしいですけどね、うん。僕はそれぐらいの新幹線でいいと僕は思うんですけど、
はい、
どうなんでしょうね。
まあ、あれでしょ、だって聞いたところによると、
うん、
東京大阪間が、
うん、2時間半ぐらいでしょ。
あ、いや新幹線はそうなんだけど、
うん、
リニアになったら30分とかいう話だろ、
うん、
それさ すっごい速度で飛ばしてね、
うん、
すぐ速度落とさないかんやん。
まあね、時速500弱まで行きますからね。
でも考えたらすごいね。だって大阪30分とか行ったらさ、
うん、
あれ福岡東京もさ1時間。
ただしほぼ直線だからね、
はあ、
距離が短くなるんですよ、
はあ、
要は、
はあ、
だからどうなんだ。でもほら新幹線の時もさ、
うん、
例えばほら北九州市は全部トンネルだって知ってる？
あ、そう。
そう、あの駅の近くまで全部トンネル
なの。あ、全部トンネル入るね、そういえば、う
ん、要はねもう市がダメだって言ってんの、環境都市だから。
あ、だから要は外に剥き出しじゃダメなんだ。
そう、一応騒音の基準は新幹線あるんだけど、
はい、
もうふざけんじゃねえっつって全部地面に落とせっつって
北九がね、
はい、だから小倉駅出るとしばー ラクトンネルなんですよ。
そうだね。
で、ボコって出てくると、僕、山口。クラテ軍なんですよ。
クラテ軍。そう、出てくる、出てくる。クラテン出てくる。うん、それで、ちょっとまた、トンネル入って、まあ、気がついたら。
あとは山ですけどね。
そう、気がついて、次の駅になったら、もう山口。
いや、博多だ、博多。
あ、ごめんごめん。逆ね、逆路線ね。
逆はしょうがないよ。逆はしょうがない、はい、関門海峡ですから。
そうです。
それはもうトンネルですよ。そうです。うん。でも早くからトンネル入りますね。
はい、はい。
うん。だからそんなこんなでね、そういう問題もあるわけですよ。
はい。
逆に、駅を作ってくれ、こっちに引っ張ってくれっていうのも当然自治体としてはあるわけね。
なるほどね。
うん。うん、だから今、そのリニアの途中の駅を作ってくれって言ってるのかどうかっていうのも、ちょっと今、せめぎ合いがあるわけね。
なるほど。
うん。うん、だからまあ、当然駅ができたら観光地化するよね。
なるほど、
ね、うん、だからまあ、いろいろあるんでしょうけどね、うん、長崎新幹線も含めていらないような気がするんだけどな。
いや、長崎新幹線でもちょっとね、興味本位で作ってほしいよね。いや、
もう諫早と長崎ができてるらしいけどね。
あ、
まあ、あとはだから、鹿島市がね、うん、もう話題になってたじゃないですか、
うん、
うちとか駅作ってくれいと、有徳稲荷さんがあるしと、
うん、
いうのですけど、ちょっと通ったら、それちょっと距離がなあいう話で、うんうん、ノーって出たよね。
なんかさ、思うんだけど、こう日本海路線っていうんですか、
うん、
作ってほしいよね。こっち側、こっち側。
でもあっち側はさ、
俺の希望。
北陸はできてるけどね、
うん、
あっち側のね、もう、うん、あのね、寂しいもんですよ。
いやー、面白い。
特急列車が一両編成とかですからね。
まあ面白いんじゃないですかね。ダメ？
面白さで作るもんじゃありませんし、新幹線はね。
そうなんだ。
さっき観光の話してましたけど、真剣ですから、面白いから作っちゃえとかって、そういうことはね、ふざけてばかりだろうって言われますから
ね。真剣ゼミですね。
しかも、これ、ひょっとして聞いてる人もいるかもしれないけど、
そう、やばいやばいやばい。鳥
取県、島根県ですね。
そうですね。
だからその辺の人はね、
はい、
ちょっと大変かもしれませんけど。
あ、知ってる、すごい関係ない話だけどさ、
うん、
鳥取県、
うん、
日本一のコーヒーの町ですよ。
あ、なんかそれ聞いたことある。
はい、
うん、
最初ね、スタバもなかったんですよ。
うんうんうん。
なのに、
なんか来たね。
そう、なのに今やね、日本一のコーヒーの
町。オーストラリアだっけ、なんか有名なところ
に
来たんだろ。
そうそうそう。一回行ってみたいですね。
でも鳥取駅は秘伝だでしょ。
まあ行ってみたいですね。
まあまあいろいろあるんですよね、
とにかく我々は、一度そんななんだっけ、近くの列車乗ってみましょう、
ちょっと乗り鉄企画もね、ちょっと立ち上げようかななんて思ってたんです、
はい、そうですね、
まあ、それもこれも含めてね、これからも楽しい話題をどんどん提供していきたいと思います
ので、は
い、そうですね、お耳傾き一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
友達にも全て友達も綺麗にしてあげましょう。
はい、
うん、綺麗になるかどうか分かりませんけど、
はい、
綺麗な人はもっと綺麗、
はい、
ブスな人はそれなりに、
もう言い過ぎだよ、
ね、そうそうそう。ということでございまして、
はい、
次回も楽しみにしていただきたいと思いますので、
は
い、
そうですね、
今日はこの辺で、次回はハザードをちょっと深く詰めていきたいと思います、は
い、よろしくお願いします。
本日のお相手は二股太郎と
稲造でした。
ではまた次回、さようなら。